はい、皆さんこんにちは。はい、それではですね、今日は慣性統連になりますので、慣性統連の解説ですね、していきたいと思います。では早速まず第1問からですね、見ていきたいと思いますが、こちらは資産会計の、総論ですね、こちらからの問題ということになっております。伝統論の論点だけじゃなくてですね、ちょっと幅広いですね、論点から出題されておりますので、結構レベル的にはですね、結構難易度が、ね、高い問題もちょっと一部入ってたかなと思いますけれども、まずは問いの1番からですね、こちらは問題の前段にありますけれども、資産の本質をですね、費用として収益に対応させられることを、回っている、未解決項目ですよと、そういうふうに捉える考え方について、以下の問いに答えなさいというね、そういう形の問題ですから、この問いの一番につきましては、伝統論ですね、伝統的な会計思考の、そういう話をしているんだというところになります。でまずは括弧1番の空所補充問題ですけれども、こちらは記号選択問題ということもありますので、ここはですね、ぜひ、絵という、選択肢、こちらは埋めてほしかったかなというふうに思います。で、括弧2番ですね。括弧2番については、資産の本質は利益感と密接に関係してますよと。で、一定期間の収益と費用の差額として利益を把握する利益感はどのように呼ばれてきたのか、その名称として適切な用語を書いてくださいということですね。で、これ実はですね、前回の講義のところで、類似問題ですね、こちらを本試験問題だったんですけれども、確認しているのを覚えてましたでしょうか。そこのところを、ちょっと覚えてね、起点聞かした方は、書けたかなと思います。はい、そこのところがね、あまりこう入ってないと、多分損益法っていう答えを変えてしまうという可能性はあるんですけれども、こちらはですね、答えは収益費用アプローチ、もしくは収益費用中心感というですね、そういう言葉になってきますね。はい、今回は利益感、資産の本質、ここでいう本質というのは、今回は伝統的な会計思考ですから、未解決項目、ないしは未解消項目というですね、そういう、本質になってきます。その本質と利益感ですね、利益感というのは会計感、こういうふうに言うこともありますよということを、前回ね、申し上げたかと思いますけれども、会計感、ないしは利益感と密接に関係しているんだというところですね。でこれ、その後の文章の一定期間の収益費用の差額で利益を把握っていう、この、差額で利益を把握っていうところの文章だけを切り取ってですね、考えちゃうと、損益法じゃないのっていうふうになっちゃうんですけれども、そういうことじゃなくて、把握する利益感っていうふうに言ってるわけですね。あとはさらには前段のところで、本質と利益感が密接に関係してますよっていう話なんで、その未解決項目っていうその本質と、あとは収益費用中心感、ないしはアプローチっていうね、この利益感、会計感っていうものが非常に密接的に関わってるんですよということですね。これ前回のところで確認したのが、直前テキストですね、お持ちの方は見てほしいんですが、直前テキストの理論編の99ページですね、99ページのところにですね、本試験問題、こちらが入っておりまして、一緒にね、確認したかと思います。はい、で99ページのところについては、この問いの1番の括弧2番ですね、ほとんど出だしのところは同じですが、これ資産負債の定義は利益感と密接に関係してますよというね、そういう話がありますが、ただこの時の本試験問題は、前段として概念フレームワークですね、こちらの資産の構成要素、負債の構成要素、それぞれの定義ですね、こちらについて言及してましたんで、本試験問題はあくまでも資産負債中心感というですね、そういう利益感、会計感の元のお話でした。で今回は収益アプローチですね、伝統論ですから、ここのところが回答は変わりますけれども、聞いているそのアプローチの仕方、聞き方っていうのは非常にこう類似している問題として出していきました。はい、で今度ですね、括弧の3番になりますけれども、こちらはですね、収益の認識に関する、実現原則、これ実現原則って書いてますけれども、これ実現主義の原則と意味に相違はございません。実現主義の原則のことはですね、学者によっては結構ね、実現原則って略したりですね、単純に実現主義って言ったりですね、この辺も結構伝統論って、自由って言ったらあれなんですけれども、結構もう学問の領域っていうね、形なんで、結構いろんな言い方をしてきます。ですから、今回ですね、この回答にもなってくるんですが、この実現原則と守備一貫する資産の評価基準を答えてくださいと、その定義または考え方も示してくださいということなんですが、評価基準というところも、模範回答ね、取得原価基準、取得原価って入ってますけれども、単純にですね、原価基準というふうに、省略ってわけじゃないんですけれども、原価基準という形で、言うこともありますんで、いずれかね、書けてれば OK です。 で、中身としましては、まあ、資産の、まあ、評価ですね、これを、まあ、支出額ですね、取得に応じた支出におで、まあ、評価するんだっていう、まあ、思考なんだ、考え方なんですよってことが書かれていれば OK ですね。はい、まあ、模範解答通りじゃなくてもその中身が分かれば結構です。例えば今回で言いますと回答への道ですね、ページめくっていただきますと回答への道があると思います。回答への道の問い1についてのカッコ3番ですね、カッコ3番の1行目にこんなことが書いてます。取得原価基準とは資産の評価の基礎を取得に応じた支出額に求める会計志向であると書いてますね。ですから、まあ、こういう書き方でも構いません。はい、取得原価基準という、まあ、定義考え方が、まあ、規定上存在するわけじゃないんですね。ただし伝統的な会計志向というのはあくまでも評価の基礎というものを支出額に求めていきますので、その支出額をもとにですね、全部評価されるんだという考え方ですね。これが取得原価基準ということになります。はい、まあ、この辺はですね、あの取得原価主義会計とか、まあ、そういうことと、まあ、あの意味に相違はないんですけれども、原価基準とかね、今回はまあ基準って言葉がもう印刷されてますんで、まあ、それに合わせる形で取得原価とかね、原価って入れていただければいいです。言い方としては原価基準、原価主義、取得原価主義会計とかね、そういうことを言ったりします。まあ、それぞれ意味としては同じですね。でこの辺のまあお話、あの基礎マスターであったり、まあ、あとは上級コースですね、のところで、お話ししてたかと思いますが、もし直前期から来られている方ですね、例えば原価主義と原価基準っていうものと、原価主義の原則ってどういう違いがあるのかっていうね、話なんかもしていきました。でそういう話なんかがもし直前から来られた方で、ちょっといまいちね、ぼんやりしてるなって方なんかはですね、アイサポートウェブの、ね、サービスでアイサポートっていうか、まあ、あのいろいろこう質問メールとかできるサイトがありますよね。でそこのところにですね、あのよくある質問っていうものがあります。よくある質問っていうね、まあ、コーナーってほど大げさじゃありませんけれども、まあ、Q&A みたいなところあるんですが、でそこにですね、皆さんから寄せられるね、まあ、よくある質問っていうものを入れてまして、そこにも、原価主義と、ね、取得原価主義会計って何みたいな、そういう、Q クエスチョンを入れておりますんで、ちょっと長い文章なんで、あの今あのなかなか言葉で言いにくいというかあれなんですけども、もしその辺が、ね、曖昧だって方はですね、そのところもあのちょっと、ね、サイトを見ていただいてですね、で確認していただければいいのかなというふうに思います。はい、ではですね、であとそうそう、あのこの Q&A、 あのアイサポートの Q&A って結構その例えば答練とか補助問題とかでも、まあ、結構あのよくある、ね、質問とか結構あの毎年来るような質問関係はアップすることもありますんで、もうすでにアップされているものなんかも一部あったりしますけれども、よければね覗いていただければと思います。はい、ではですね、続きですね、まあ、だからまあこのカッコ3番に関しては名前、まあ、考え方、ここはねなんとか、ちょっと拾ってほしい、本試験だったらば拾ってほしかったかなっていうところではありますね。はい、なんとかね、なんとか、まあ、書いてほしかったかなとは思います。であとはカッコ4番になりますけれども、カッコ4番はこちらはまあできてもいいかと思いますけどね、上級の皆さんであれば、まあ、できてもいいかなというところですね。まあ、保有資産、カッコ3の評価基準というのは保有資産の価格変化時に問題が生じると言われてますよと。そのまあ問題点、まあ、いくつかありましたが、今回は資産評価の観点と利益計算の観点からまあ述べてくださいねということなわけですから、まあ、もう一個ね資本維持の視点というものもありましたけれども、まあ、そこのところはまあ除外していただいて、それ以外の2つを書いていただければ良いということになりますので、ここはね皆さんであればしっかりね4点分ですかね、今回は4点分拾って欲しかったかなっていうところになります。はい、まあ、問いの1番はですね、まあ、受験生全体で見るとカッコ2番なんかは難しかったと思いますし、まあ、そこはだからできなくても、まあ、致し方がないかなっていうところではあります。カッコ3番、まあ、評価の考え方、この評価基準の考え方定義っていうところは確かに基本論点として暗記事項じゃないんですね。暗記事項じゃないんで、なんとなくわかるけどなっていう感じだと思うんですよ。なんでまあ白紙は避けてほしいんですが、まあ、多少ね減点されたとしても、まあなんとか1点ぐらいの加点はね、言葉がなんかこうちょっと違う言葉にアレンジしすぎちゃったとか、ちょっとこうね、意味が伝わりづらくなってしまったとか、まあ、あるかもしれませんけれども、まあ、ただ白紙空白ってものはなんとか避けていただいて、1点でも取るぞっていうね、そういう感覚で、まあ、望んでほしかったかなっていうところではあります。はい、では問いの2番いきましょう。はい、問いの2番ですね。問いの2番はこちら、 はい、まあ、概念フレームワークの、まあ、一部ね載っておりますけれども、まず丸一番ですね。はい、で丸一番、この、まあ、この56項っていう概念フレームワークの項数自体を学習してた、読み込んでるわけじゃないんですけれども、まあ、丸一番っていうところについては、まあ、前後の文章から、まあ、推定ですね、まあ、できないことはないかなっていうふうには思います。はい、まあ、これまず第3章財務諸表の構成要素ではっていう言い方をしてますけれども、まあ、概念フレームワークっていうのは4部構成4章に分かれているって話がまずあったわけですね。で4章分かれていて、そのうちの3章っていうところが構成要素っていうねお話がありました。まあ、構成要素っていうのは、まあ、資産とか負債とか純資産とか、まあこの今回の回答の純利益とかですね、まあ、そういうまあものを構成要素って言っていくわけで、そういう構成要素のまあ定義というものが規定されているところ、これがこのセクションが第3章というところですね。ですからまずこの第3章構成要素ではっていう出だしのところで、まあ、まずその、まあ、構成要素の何かが入るのかなっていうね、でほにゃららとして定義されてますよっていうふうに、まあ、書いてるぐらいなわけですから、ちゃんと第3章がどういうセクションかってことが分かってれば、まあ、ここは構成要素の 何かだよなと。でしかもリスクから解放された投資の成果がって言ってるわけですから、まあ、これはさすがに資産負債ではない、まあ、どっちかといえば利益概念の話になってきますよね。ですからここのところにつきましては、まあ、なんとかね純利益っていう言葉をまあ入れてもよかったんじゃないかなというふうには思います。はい、まあ、構成要素の名称ですからね、まあ消去法的に考えても純利益しかないかなというところではありますよね。はい、あとは括弧2番のところでリスクからの解放についてはどのような意味ですかってことで、まあ、その説明をしていただければいいです。これも本試験だったらばしっかりと回答ですね、投資にあたって期待された成果が事実として確定することを意味するんですよってことですね、回答してください。はい、あとは括弧3番です。括弧3番は少し、まあ、難しい問題で、まあ、答案用紙も、ね、結構広めに与えていましたんで、まあ、どこまで書けばいいのかっていうところ結構、ね、迷ってしまった方もいるかなと思うんですけれども、はい、で今回はですね、まあ、書くべきものっていうものがですねいくつかありますよね。まずまあちょっと読んでみていきますと、投資の成果の把握の局面が金融投資と、まあ、事業投資で、まあ、異なる、まあ、つまり損益認識の場面の違いですよね。これは金融投資と事業投資で違いますね。この話っていうのは、まあ、ありましたよね。それぞれ金融投資と事業投資の損益認識って全然把握の仕方って違いますよね。ちょっと一応、まあ、じゃあテキストで少し確認していきますと、テキストの、直前テキストでいきます。直前テキストでいきますと8ページです。理論編の8ページ、8ページのところの応用っていうところ、事業投資と金融投資っていう応用のところを見てください。そこのところの丸3番ですね、資産評価かっこ損益認識との関連性っていうのが事業投資金融投資それぞれにあると思います。で、まあ、評価ね、金融投資であれば基本的に時価評価、事業投資だったらば基本的に原価評価なわけですけれども、じゃあなんでそういうふうに評価するんですかっていうのは損益認識の仕方と密接に関わってるって話でした。例えば事業投資だったらばキャッシュフローの獲得、時価変動じゃなくてキャッシュフローの事実としての獲得、これを待って損益認識をしていくわけですよね。例えば事業投資に100を投資した、でじゃあその100を投資して、じゃあそれに対するリターンとして、ね、キャッシュが150獲得できた。であればその差額の投資した超過額50ですね。この超過額ってものが利益ですから、当然、まあ、そういうふうに損益認識をしていくわけです。100の投資に対して150のリターンがあった。だったらば、この投資に関して投資プロジェクトっていうのは50の利益が得られたんだなっていうふうに利益を把握していく、まあ、投資形態、投資ですよね。事業投資っていうのは。でそういうふうに利益計算をするんだったらば、じゃあ何評価がいいんですかって言ったら当然原価評価ですよね。っていう話です。だからこそこの8ページのところにこう書いてます。事業投資はキャッシュフローの獲得に基づいて損益認識をするので取得原価により評価されるんだって言ってるわけですね。キャッシュフローの獲得という事実を待って損益認識がされるわけです。そこまで逆に言うと待たなければ損益認識って把握できないですね、事業投資っていうのはね。だからであれば当然原価で据え置かなきゃ、基本的に原価というもので評価しなければそういう損益認識というものはできませんよという話です、ね、これ通常期のテキストを持っている方は、ね、あの図表なんかもありますのでそこも合わせて見ておくといいと思います。はい、で一方で金融投資というのは当然時価評価をするんですけれども、それが損益認識とも関わっています。金融投資の損益認識方法というのは事業投資みたいにキャッシュの獲得事実というものを待って成果を把握するわけじゃないんですね。金融投資っていうのはもう時価変動です。時価の変動をもってその時価評価差額っていうものを成果として見なしていきます。ですから100で投資したものが150に時価が上昇したであればその上昇部分が利益成果です。 こういうふうに損益認識をしていくのが金融投資です。じゃあそういうふうに損益認識をする金融投資って何評価が馴染むんですかって言ったら、当然そういうふうに損益認識するならば原価評価してたらおかしいです。当然時価評価を積極的にしていかなければそのような損益認識できないわけですから。ですからこの辺っていうのが、ね、投資の成果の把握の局面が金融投資と事業投資で異なりますよっていう今回の、まあね、東連の前段の部分です。まあ、これ言い換えれば損益認識の場面が違いますよねということを言ってるわけですね。はい、ですからまあ異なる評価基準が求められるんですよと。で、金融投資と事業投資それぞれについて投資のまあ本質を説明した上で、つまり投資の実態ですね、を説明した上で、あとはリスクから解放されるタイミングと、あとはその投資対象となった資産、つまり事業用資産なのか金融資産かってことですね、これがどのように評価されるのか答えてくださいねと。ただし収益性が低下したっていうところまで言及する必要はないですよということを言ってるわけですね。はい、ですからこれ3点答えなければいけません。例えば事業投資だったらば、事業投資って何ですかっていうことをまず説明する。そして事業投資の、リスク解放を説明する。そして、最後に事業投資の、まあ、評価ですね、これを説明すると。つまり事業投資に関してこの3つの説明をする。で、金融投資もそれぞれね、金融投資って何ですか、で金融投資のリスク解放って何ですか、で金融投資の評価ってどう評価するんですかって、この3つを回答するわけです。で、模範回答にあるような完全回答っていうのは多分相当難しい。これ書けた方は相当すごいと思います。で、これ今回ね、6点配点で、もちろん東連なんで添削の対象なんですけれども、まあ、今回はまだね、間接東連ということもありますし、問いの2番の括弧3番ね、3回目の東連ということもあってですね、めちゃくちゃ厳しい採点基準にはしないつもりです。ですからある程度内容をかけていれば加点をしていくっていうね、形で採点をするつもりですけれども、これもし本当に厳しい採点方法だったらば、例えば事業金融、これ金融投資から書いてますけど、金融投資だったらば、まずこの売却することについて事業遂行上との制約なくて、で構成価値つまり時価、これはどっちかでいいですけど、時価の変動によって利益を獲得することを目的とした投資なんですよがかけて1点ですよね。で、事業の目的に拘束されず保有資産の値上がりを期待した金融投資に生じる価値の変動事実をもってリスク解放されますよ、ここをちゃんとかけて1点で、最後に評価について書きなさいなんで、時価評価なんですよって書ければいいとは思うんですけど、ただこれも本当に理想的な回答をするならば、今回問題文の前段で投資の成果の把握の局面が金融投資事業投資で異なることからっていうふうに書いてる、こういう前振りがあるんですね、伏線として。で、あとはこの回答のスペースをしっかりと十分に与えてるってことを考えていくと、やはり損益認識に関わらせて評価について説明した方が、より良い答えです。そうなってくると、今回、この模範回答のところ、時価の変動に基づいて損益認識をするため時価で評価されるんですよって書くのが、ベストではあります。で、今言ったところを完璧に書けてないと点数与えませんよっていう厳しい採点基準だったらば、おそらくこの問題って本試験の場合満点はまず無理です。満点取らなければ受からないことはないです。そうだな、もしそういう厳しい採点基準だったらば、半分取れれば合格十分できるんじゃないですか。どこまで完璧かっていうね、ほどほどに完璧ってぐらいでいいと思うんですけど、それだとしてもですね、ほどほどだとしても、半分下手したら2点とか2、3点ぐらい取れればその合格者の方でもね、いいんじゃないかなっていうぐらい、結構難しい問題です。ただ今回はやや甘めには採点します。ですから例えばリスク解放なんかであれば、金融投資だったらば、時価の変動、ちょっとね、本当これだと弱いっちゃ弱いんですけど、時価変動事実をもってリスク解放されるんですよとか、事業投資だったらば独立の資産を獲得したときにリスク解放するんですよっていうね、そういう言葉がニュアンス汲み取れれば、一応加点しようかなとは考えてますが、ただちゃんとね、頭の就職的な言葉、事業の目的に拘束されず保有資産の値上がりを期待している金融投資って言った方が当然ね、いいわけじゃないですか、事業の目的には左右されない、何のしがらみもない純粋に保有資産の値上がりを期待している金融投資って言った方が、これ原文ですしね、概念フレームワークので、あとは独立の資産というところも事業のリスクに拘束されない独立の資産といった方がね、どういう独立の資産なのかという説明になるわけですよね。こういうところも事業のリスクに拘束されないということは、言ってみれば簡単に言えば自由に使えますよね。 企業の内外環境なんかにはとらわれずに、まあ、経営者企業が自由に使えるような独立の資産、まあ、これっていうのは言い換えれば、まあ、キャッシュだったりとか、まあ、貨幣制資産の話ですよね。そういうものをまあ獲得したときですけど、まあ、これを概念フレームワークではちょっと小難しくね、事業のリスクに拘束されない独立の資産の獲得なんだっていうふうにまあ表現しているわけです。まあ、この辺上級でもね、もちろんやっていましたけれども、今回まあかけたかどうかですね。はい。で、まあ、事業投資につきましても評価ですね。まあ、原価評価なんだっていうのが結論なんですけれども、まあ、今回はね、そこの結論をかけてればまあまあいいかなとは思うんですけれども、まあ、今回の問題の流れから言うと、まあ、損益認識について言及した方が、まあ、よりね、良い答えではあるかなというところではあります。はい。ただ、まあ、今回ね、初見のところでは、まずは結論というかね、部分的にもでもいいから書けたかどうか、キーワードね、本当独立の資産とか、時価変動でリスク解放とかですね、取得原価で評価とか、時価で評価とか、結論ですね。あとはそれぞれの事業投資、金融投資の、まあ、説明ですね。まあ、ここはね、ちょっと若干厳しめというかね、キーワード入ってなければ、ちょっと減点、してしまうかもしれません。今回ね、してしまうかもしれませんが、ちょっとまあこれからこれまあ収録ちょっとまあ早めに収録してるんで、まだ採点基準は厳密には決めてませんけれども、まあその辺もねある程度統一してどういうふうにしようかなってことをまあちょっと揉んでいこうと思ってますが、ただまあめちゃくちゃ厳しくはここは今回は一応採点はしない予定ではありますんで、はい、ということでまあ今回ですね、一応そういう形でいきますと問いの1番ですが、まあ合格ボーダーラインの目安ですけれども、一応今のね問いの2番の括弧3番が甘めの採点という前提です。甘めの採点ならやはり4点ぐらいは取んないといけないかなと思いますんで、そうすると全体として18、9点ぐらい、これはボーダーになってくるかなとは思います。はい、18、9、まあ下手したら20乗っかる可能性もありますけど、ただやはりね、問いの1番の括弧2番とか、括弧3番で多少失点してしまったりとか、まあ、受験生全体って考えると、括弧の4番、問いの1番の括弧の4番だったり、問いの2番の括弧2とかね、こういうところも結構ね、完璧に回答できる人って意外と少ない可能性はあります。ですからそういうところの失点が若干ちょっとずつ重なっていくと、まあ、下手したらボーダーラインがちょっと下がって、まあ、20点ちょっと割ってくるっていうね、可能性はあるかなっていう問題ではあります。はい、ただ復習はね、ぜひこれも全体的に、まあ、見てね、見直しておいてほしいかなっていうところですね。特に、問いの2番の括弧3番の問題って、まあ、同じような考え方は本試験最近も聞かれてはいるんですけど、ただこの辺の話、事業投資金融投資の評価とかっていうところを結構ね、研究されてる試験員の方いらっしゃるんで、まあ、その意味でもちょっとここのところはちゃんとね、復習としては入れておいてほしいかなとは思います。はい、じゃあ今度問いの2番に行きたいと思い、第2問ですね、第2問に行きたいと思うんですけど、第2問は、伝統論の固定資産ですね、有形固定資産を中心とした問題ということですが、まず穴埋め問題ですが、こちらもまあめちゃくちゃ簡単ではなくて、まあ、上級生だと意外とできるかもしれませんが、まあ丸に丸三あたりがちょっと難しいっちゃ難しいですよね。はい、まあ、この辺もまあ上級でちょっと見たとは思うんですけど、正規の減価償却という話がありましたよね。まあ、理論テキストにも規定が入ってまして、そこのところでチェックしてるんですけど、したと思うんですけど、まあ、計画的、規則的っていうところですね。まあ、これも今回は基準なんで、規定なんで、順番通り入らなければいけないというところで少し難しいです。あとは、丸5番なんかも、まあ、母価、まあ、母価、これもね、基準がもう母価って言ってるんで、もう、帳簿価格って書いちゃうとね、意味が合ってても、罰となっちゃいますから、ここはもう、基準が、規定が省略してるんで、母価って書かなければいけないです。はい、であとは2番ですね、こちらは、まあ、これはできてほしいですね、皆さんとしてはできてほしい。はい、これ、まあ、減価償却の方法にはこれ、まあ、配分基準って話ありましたよね、まあ、償却基準とも言いますけど、期間を配分基準とするのか、生産高を配分基準とするのかって話があって、で期間を配分基準とする方法としては定額定率給付がありますよって話ですから、まあ、ここはねぜひ、まあ、合わせてほしかったかなというふうに思います。はい、あとは3番はねもうベタ書きですから、ここはもうかけなければいけない。ただ今回は流動化と自己金融効果、両方とも聞いてますんで、これ回答書くときにどっちがどっちの説明かってことが分からなければいけません、ね、なんとなく結論だって結論というか、なんか羅列してね、まあ、今回は確かにその、ね、流動化の方はまあこれ回収して流動化するんですよって書いてるんで、まあ、これは流動化のことを言ってるんだなってことはまあなんとなく読み取れるんですけど、ただまあこういうふうに前も言ったと思うんですけど、1 この問いに対して2つの論点、2つのテーマとかを聞いてるときっていうのは、これについてはこうですよ、これについてはこうですよって説明しないと、どっちがどっちの説明かっていうのが分からないっていうふうに判断されちゃう可能性もあるんで、1個の問いに対して2つ聞いてるときにはちゃんと、まあ、主語、ね、を、まあ、入れて説明した方が安全だとは思います。はい、ではですね、その次いきます。今度は4番、まあ、この辺もずっとあれですね、まあまあ、ベタ書きというか基本的には書きやすいタイプの問題かと思います。4番ですね、はい、まあ、これは借入資金の話ですね。自家建設、の話ですね、はい、ということでここはまあ書けてほしい。今回はまあ政策的な観点は述べなくてよい、まあ、政策的な観点以外の理由ですから、まあ、これがまあテキストに書いてる理由です、はい。まあ、政策的見地っていうのは、政策的な観点から借入資本の利子を減価算入するっていう考え方もあるんですけど、まあ、この考え方はあまりね理論的じゃないというか、本当に政策的な、どっちかというと実務的な話なんで、あまりこう、まあ、これは重要性がないんでテキストに入れてないんです。はい、要は利息って当然財務費用ですから、当然基本的には財務損益にしなければいけないんですけど、ただ利息を費用化しちゃうと当然経営成績としては悪化しちゃいますよね、 PL 的には。で、自家建設をするときにこれ借り入れてるぐらいですから、この会社っていうのは、まあ、資金が、まあまあ、めちゃくちゃ潤沢にあればそもそも借り入れてしないですよね。ですから、戦略的に借り入れるってこともまあなくはないと思うんですけど、まあ、純粋に考えてですね、めちゃくちゃ資金があるんだったらば、まあ、あえて借り入れる必要はないと。で、借り入れてるってことは、まあ、ちょっとね資金的にちょっと援助といいますか、まあ、してほしいという面があるという可能性もあるわけじゃないですか。ってなってくると、そういう会社がこういう借り入れ資本の利子っていうものを PL の支払い利息にしちゃうと経営成績が悪化しちゃうんですね。で、経営成績が悪化しちゃうとね、もう一回融資をするとき、例えば、ね、そもそも借り入れをするような会社なわけですから、もう一回資金調達をしたいなっていうことで融資を、ね、するときに経営成績が、利息が PL に反映されちゃうと経営成績が悪化しちゃうんで、その資金調達、再び資金調達をするときにこう借りにくくなるっていう、まあ、そういう可能性があるんですよね。ですから、あ、新たな資金調達に悪影響を及ぼしちゃう可能性があるので、だから減価算入してもいいよねっていう考え方もあるんですね、はい。ただ、まあ、これはちょっと、まあ、そんな理論的な見解じゃないんで、この政策的な観点っていうのは、まあ、書かなくていいよってことです。はい。で、5番。5番は、まあ、これはまあ、結構大事ですよって言った論点ですよね。交換の話ですから、投資の継続、非継続っていうところなんで、ここはまあ、書けてほしいですね。はい。まあ、問われ方はね、ちょっとまあ、若干こう、テキスト通りの聞き方はしてませんけど、ただまあ、これはもうそこを回答するんだっていうね、1回目に言ったと思うんですけど、やっぱり回答するところっていうのは基本テキスト、理論テキストのどっかに回答はあるんだって考えて解かないといけないんで、今回もう伝統論の有形固定資産の交換の話ですから、もう頭の中の理論テキストを開いて、固定資産のところを開いて、交換のところをイメージすれば、そこの応用論点が出てきて、まあ、そこを書くしかないよねっていうね発想になってくると思うんで、まあ、ここはそういう形でちゃんと書けてほしかったかなと思います。はい。で、あとは6番もそうですね。6番もまあこれもベタ書きになってきますんで、ここもまあできてほしいかなと思います。まあ応用的な論点ではあるんで、多少ね言葉足らずで1点ぐらい失点してしまうっていうのはいいと思うんですけど、まあ、白紙にはしてほしくないかなと思いますね。はい。で、今回まあ一番難しいのは7番ですね。7番はまあ基本まあ埋没問題と言っていいですね。で、国庫補助金で取得した資産については国庫補助金等に相当する金額を原価からまあ控除することができるとされてますよねと。で、これがまあ圧縮基調っていう話ですよね。これまあ計算ではやってるんですけど、ただ圧縮基調国庫補助金っていう話が今回出てきたと。じゃあこれに対してどうアプローチするか、とりあえず問題読んで、まあ、直感的にできそうならば書けばいいと思います。ただ書けない時っていうのも時っていうのはやはり我々ができることっていうのは理論テキストから書くってことしかできないわけで、ですから国庫補助金とか圧縮基調っていうことのキーワードないしは今回出てる問題っていうのが有形固定資産ですから、まあ、その有形固定資産っていうところを理論テキスト頭で開くわけですね。で、開いてもどう開いても圧縮基調国庫補助金こんな話どこにもないわけです。ですから基本的にそういうふうな問題っていうのはもう自分のフィールドである理論テキストっていうね、この材料からは書けないです。もう書けない。その時点で合否にはもうほとんど影響がない問題に近くなってきます。 で、じゃあその次に、その次の段階として、じゃあこれはまあ自分の素材、用意している素材からは、つまり理論テキストからは書けないなとなった時の次のステップ、次のステップで皆さんがやることっていうのは、いきなり作文してやろう、ね、ちょっとでも書こうかなっていうふうにアプローチする前にやってほしいことは、次にやってほしいのは計算ですね。計算の知識、これを吐き出すことです。圧縮基調に関しては一応計算ではやってますんで、計算の圧縮のイメージ、仕分けとか計算、一連の計算、これをちょっとイメージしながら読んであげるとちょっと書けるかもしれない、ね。はい、今回まずですね、括弧1番、国庫補助金により取得した資産について圧縮基調処理が認められている理由を説明してくださいねと、まあ、そういう問題なんですね。でこれは考えと、確かに理論では一切やってませんよ、理論では一切やってませんけど、ただ計算でなんで圧縮基調するのかっていうね、ところなんかはまあ軽く触れたりしてるんで、そこのところで期間起点化して、まあ満点は到底無理にしてもですね、一言二言かけてる可能性もあるかなと思います。ただもちろんこれかけなくてももちろん全然 OK な問題です、結果的には。はい、で今回ですね、一応回答としては、まあ国庫補助金がもし利益として扱われると配当の財源になって、株主さんがまあ利益をね享受しますんで利益を得たりとか、あとは課税してしまう、課税されちゃうわけですね、国庫補助金を受けてしまうと課税によって資金が減少して、でまあその資産がね、補助金交付の目的たる資産が取得できなくなっちゃいますよねと。であとはまあ結論として、国庫補助金の受領による利益配当や課税の対象となることをまあ避けるためにやってるんでと、まあ課税の繰り延べですよね。でまあ、この圧縮基調をすることによって、あの課税の繰り延べを、ね、測るんだという話なんかは計算なんかでちょっと触れてたりしますよね。そうすると、まあ、そのところだけでも書いてみようとか、ね、なってくると、あの採点基準によりますよ、採点基準によりますけれども1点ぐらい取れるかもしれない、まあ、取れないかもしれませんけれども、まあ、課税の繰り延べを、ね、利益配当っていうところは難しくても、課税の対象になることを、まあ、繰り延べるために認めてるんですよぐらいね、かけると素晴らしい回答だったかなと思います。はい、そこをかけてるだけでも素晴らしいですね。はい、まあ、そこのところもうちょっと覚えつかなかったっていう場合はね、しょうがないかなと、今回はしょうがない、他のところで取れてれば、まあ、ちゃんと、ね、カバーはできる問題かとは思います。はい、こういう感じでですね、とにかく問題見たときに、ん？何これ？ちょっと問題こんなのやったっけ？って思う問題があったときには、まずは引き出しとして理論テキストを思い出してください。そこの どっかに回答あるんだって目線でまず見ますからね。でその目線で見て、いくら見ても回答これないなと、理論テキストにないなと思った次のステップは計算の知識、それでもまあこんなこと計算でやってないなって思ったら、もうこれはもうあとは今までの会計やってきた感覚になっちゃいますよね。もう作文するしかないわけですから、ですから作文力でとか、まあ今までやった会計の、まあ本当これは感覚になっちゃいます。もうその時点でもう埋没問題なわけですから、基本的にはね、書くとしても感覚というかね、経験値で書くっていう形になっちゃいますから、なんとなしにね、例えば理由を、何々の理由を書きなさいって問題があったと、私なんかもね、あの本試験だったんですけど、もう到底やったことない問題で出たんですよ。で、これこれこういう理由書きなさい、理論テキストでこんなのやってないと、計算でもやってない、なんか理由書けって言ってる、よくわかんない、でも伝統論の話かな、ね、伝統論のまあ切り口かな、とりあえず適正な期間損益計算って書いとこうかなみたいな感じで書きましたからね。ですからそんな感じで、もう最後は今までやってきた、ね、伝統論で理由って言ったら、まあ適正な期間損益計算って書けばいいのかなぐらいの、そういう感覚で、まあ、エイヤーで書くことですね。まあそれでまあ結果ね、全然違いますよってこともあるわけですけれども、まあ、あの時間かけちゃダメですよ、時間かけちゃダメだけれども、あの今までの知識でパッと書けるそうだったらば、一言パッと残して、今みたいな感覚でね、残して次にさっといくと、時間かけちゃうぐらいだったらば、そういう類の問題はもう飛ばしてください、飛ばしてください、まあ、基本的にそこまで悩んでできないのはもう埋没問題なんで。はい、でこれがまあ7の括弧1ということですね。で今度括弧2番に行きますが、まあ、これも難しいですね、これもできなくてしょうがないですね。はい、これはまあうが正解ということで、まあ、そもそもこの繰延収益処理っていうところがね、なかなかこれ難しいんですけど、これ括弧2番ですね、括弧2番、はい、圧縮基調を行うと固定資産の取得限額が引き下げられるため、贈与等で取得した資産でも時価など公正な評価額を持って、取得限額とする企業会計原則の規定に矛盾することになりますよって書いてますね。まあ、これちょっとまあ何言ってんだって話なんですけれども、要は国庫補助金収入を得て、で資産を自己資金なんかと合わせて資産を取得するわけですから、これって要はまあ贈与と似てますよねということですね。 贈与の場合っていうのは、まあ、タダでもらうんですけど、あれも、まあ、一旦お金をもらって、そのもらったお金で資産を取得したって犠牲して考えれば、まあ、やってることって国庫補助金収入とまあ同じようなことなわけです。で、贈与の場合っていうのは、まあ、対価は実際ないんですけれども、ただ、ね、その場合っていうのは時価なんかでちゃんと公正に評価しなければいけませんよっていうルールがありました。で、一方で国庫補助金収入でね、取得した資産、例えば、まあ、これ今回こうやってあのちょっと仕分け書いてみたんですけど、これ国庫補助金収入もらった時の仕分けです、ね、1000円もらったんですね。で、自己資金と合わせて固定資産買いましたっていう仕分けです。で、この時に圧縮記帳していくと、当然原価、この2000という原価を圧縮した分、圧縮分を当然原価から控除していくわけですね。ですからこの2000という金額じゃなくて1000という評価になっちゃうわけです。で、これが良くないんじゃないですかって言ってるんですね。贈与された時だってちゃんと公正に評価していく、時価なんかで公正に評価していくのに、今回っていうのは2000で取得したものがあるのに圧縮処理することによって原価が1000になっちゃうわけですよね。ってことは、ね、せっかく贈与の時であればちゃんと時価で公正に評価してるのに、圧縮すると同じような実態のね、要は実態としてはまあ似てるような圧縮基調を今回圧縮してるわけですけれども、この国庫補助金収入で資産を取得したっていうね、贈与と、まあ、ある意味類似してることをしてるにもかかわらず、この圧縮の場合っていうのは原価が、ね、まあ、減ってしまう、圧縮分だけ減ってしまうよね。それっていうのは、まあ、あまり良くないんじゃないかっていう考え方がありますよね。それが矛盾しますよねって話です。で、そこで贈与額を一時の利益とするのではなく、一旦繰延収益とした上で徐々に取り崩して利益に参入するという方法もありますよというふうに言ってるわけですね。このことを繰延処理と言ってるわけです。繰延収益処理と。で、まあ、さっき言ったように通常の圧縮処理だったらばこういう仕分け、あ、国庫補助金収入もらいました、自己資金1000と合わせて固定資産取得しました、で、圧縮損立てました、ね、圧縮損固定資産、まあ、引いていくわけですね。で、一方で繰延処理です。繰延処理っていうのはこんな感じ、はい、国庫補助金収入、あ、国庫補助金を受け入れました、ね、1000円受け入れました。で、この時に貸し方を収益にしないんですね。繰延収益って言ってますんで、これ負債にするんです。負債として繰延べるってことです。これは負債として繰延べて、で、固定資産、ここの取得は同じですね。自己資金と合わせて固定資産2000、現金2000で取得しました。で、この時に計上した繰延したこの負債ですね、これを利益にちょっとずつ振り返るっていうのがこれです。例えば5年間で振り返るんだったらば、5年をね、使ってこの当初計上した、この、まあ、仕分けの逆仕分けを5年にわたってしていきましょうっていうのが、まあ、繰延処理、こういうね考え方もあるんじゃないですかっていうことを言ってるわけですね、はい、圧縮した時に。で、こうすればですね、特にこの固定資産の2000っていうものはそのままね、まま益でいいわけですね。別にこの、まあ、固定資産をこう原価をね、こう低くするっていうことは必要ないわけですよ、はい。で、このまあ2つの処理がありますよねって話をまず前段でしていて、で、今回、まあ、それぞれの処理、ね、それぞれのこの処理をした結果、償却、資産の償却が完了するまでに計上される損益に関する記述で最も適切なものを選びなさい、はい、答えはうですと。繰延収益処理の方が圧縮処理、ね、こっちの方が圧縮処理に比べて減価償却の金額は大きくなると言ってますね、はい。まあ、確かにそうですね、今回、まあ、損益に関わる項目をピックアップしていくと、まず繰延処理から見ちゃうと、例えば、まあ、ここでいきましょうか、固定資産、ね、固定資産の金額っていずれは固定資産、ね、これ費用になりますね。減価償却費の塊ですから、ですから、まあ、この固定資産の相当額と、あとは、この収益ね、200、これ、まあ、1年分ですから、これ本来これ5年分ですよね、まあ、あるわけですね。そうするとこの繰延収益処理っていうのは、収益はトータルで1000、トータルで1000計上されますね。つまりこの収益、これが5年分ですから、トータルで1000の収益が計上されて、で、減費は、はい、2000、この固定資産相当額が将来的には減費になりますから、トータル、まあ、最終的には2000の減費が計上されるはずですよってことですね。で、一方でこの圧縮処理につきましては、圧縮処理の損益がね、関わってくるところっていうのは、まずこの国庫補助金収入の1000、あとは固定資産の2000というところと、そうね、 こっちの固定資産のこれまあ減りますからね、直接減額ですからね。であとはこちらの圧縮損もそうですね、圧縮損も損益認識に関わってくるということになります。あ、これ色をちょっとこれピンクじゃおかしいか、費用側を黄色にしているのでこうしましょうか、ね、はい。そうするとまず収益が、まあ、収益は同じですよね、国庫補助金相当の1000、はい、計上されると。であとは減費、圧縮処理の場合の減費は固定資産がこれ母価をね直接減らしますんで、減費は1000で、あとは圧縮損ですね、圧縮損という費用が1000計上されるっていうのが圧縮処理ですね。そうしますと、まあ、見て分かる通りですね、繰延処理の方が減価償却費の金額はこれまあ大きくなっているわけですね。ただしこれトータル全部の損益で考えると、まあ、同じですねということですね。こっちはまあ収益、トータルではこれマイナス1000、ねまあ、これが要は三角つければ三角、この三角つけましょうか、こういうことですからね、はい。でこっちがトータルでマイナス1000と、まあ、こういうことですよね、はい。トータルでの損益は変わりませんよ、まあ、こういうことをこれ言ってるんですね、はい。ただまあこれはもうそもそもの前提のまあお話がちょっと読みづらい、わからないと思うんですよね。ですからこのところはまあできなくて全然構わないですね。まあ、括弧1番ができるとしたら括弧1番、まあ、括弧2番は記号選択なんで、なんかこう、まあ、AR で答えて合っちゃうって可能性はあるんですけど、基本的には難しい問題だったかなというふうに思います。はい。でそうしますとこれ第2問なんですけれども、まあ、こちらは多分ね17、18点ぐらいになるかなっていう気がしますね。1番の穴埋めのところはさすがに満点回答は結構全体的な まあ、レベル感といったらあれですけど、上級生だけで考えるとですね結構できちゃったりするんですけど、やっぱり 全受講生全受験生で考えると、2箇所ぐらい間違っちゃうと思います。そしてあとはね、テキスト通りっちゃ通り7番以外はですけど、ただまあ6番とかもそうですし、まあ、6番3番とかも意外とね失点する可能性多少はあるかなっていう気はしますよね。7番は基本的にもう7番は0-0でももうしょうがない問題ですね、本試験だったら。はい。そう考えますとここのところはですね、まあ17、18点ぐらいがまあいい落としどころ、ボーダーラインとしてですねなってくるんじゃない、まあ、それぐらい目安としていただければいいのかなというふうに思います。はい。まあ、復習としては正直7番はあまりこれが出ると思ってこれ出したんじゃない、別に試験員の対策ってわけでもないんですよ。ですからこのところはあえてこう見たことない問題に対してどう反応できるかとか、どれだけ時間を使わなかったか、時間をかけすぎなかったか、であとはまあ計算の知識で何とかかけるっていう発想があったかどうかとか、そういうところのまあ反応をね、試してほしかったというか、そういう趣旨で出しているだけなんで、7番のところを再度覚え込むっていう必要は正直あまりないかな、その重要性はあまりないかなっていう問題です。はい。まあ、せいぜいまあ全く同じ問題がね、もう奇跡的に出れば、まあ、課税の繰り延びをするためにやるんだとかね、利益配当とか、まあ、そういう課税の対象になることを繰り延べるんだとか、それぐらいをかければもう十分かなって形で逃げればいいと思いますので、まあ、それ以外の1番から6番というところをしっかりと見ていただきたい問題ですね。はい。では最後ね、第3問の計算問題いきたいと思います。第3問の計算問題は比較的、まあ、取りやすい方かなという気はします。はい。まずはですね、そうですね、金銭債権いきましょうか。金銭債権のところいきますと、2の括弧1番に貸し倒れがありますけれども、これたまにですね、なんか土地の抵当権設定、これまあ難しく考えすぎないでくださいね。これ別に自分の土地とかじゃありませんから、なんか土地勘定とかは出てきませんからね。ですから、あくまでも相手の土地に抵当権設定して、それをまあ、行使した、だけなんで、競売にかけてね。ですから、単純に、まあ今回、仮浮金でも処理してますんで、仮浮金をまあ借り方に持ってくるってだけです。はい。あとは、今回、未収金なんかもね、貸し引きの設定対象でしたが、まあ、未収金は今回、当期発生の未収金なんで、まあ、前期設定の貸し引きなんかもありましたけど、まあ、これはね、未収金とこう、相殺するとかってことはしないですね。はい。まあ、そういうことです。まあ、ただまあ、処理は別に普通ですね。はい。 あとはゴルフ会員権なんかもあったんで、まあ、上級の皆さんはこの辺はちゃんと取ってほしかったです。はい、有価証券。有価証券も、まあ、オーソドックス。まあ、多少こう、判定、有価証券の判定なんかあり、関係会社の判定なんかありましたけど、まあ、できてほしいですし、あとは、まあ、自己株式の、付随費用のね、話なんかも、まあ、こういうところも基本論点なんで、まあ、区分とかで迷っちゃう可能性はあるんですけど、できてほしかったかなと思います。ね、支払い手数料の営業外。棚卸資産も今回は特に完成度換算法ということでもありませんので、まあ BS の金額とかはね、普通に合わすことはできる問題だと思います、はい、製品とかもね製品の BS の金額はできなければむしろいけないかなというところですね、はい、であとは有価証券あ有形固定産か有形固定産のところに、まあ、ここちょっとですね、難しい問題、まあ、補助問題にも入ってはいたんと思うんですけどこれってまあちょっと財表の授業ではやってないんですね。でまあこれむしろ日照簿記とかの領域とか日照簿記の 2級とかなんですかね多分。でまあやるような論点だと思うんですけど、まあ償却保証額というね話がありましてこれ別に本試験出たことがあるわけじゃないです。ただ日照の、まあ、2級レベルとかでも一応やってるのでまあ出てもおかしくないかなっていうことでやってるだけです。はい。これが実績として非常にあるということではありません。でこの、まあ、定率法の場合の、ねちょっと変わった処理なんですけどこれですね回答への道ですね回答への道のところに黒板に書いたですねこういう表が載ってると思います。でこの表なんかも特に、まあ、初めて、ね、見る方なんかは特にこの表を見ながらですね、見て聞いていただければいいと思いますね。はい、で定率法って、まあ、期首未償却残高に一定率を乗じて減価償却費を計算していく方法なんで、まあ、こういうふうに償却率って、ね、計算されて、ね、どんどん減っていくわけですよね僕は。でただですね期首未償却残高に一定率をかけていくんで、まあ、それをずっと続けててもですねずっとこの、まあ、耐用年数が8年だとしてもですね一生ゼロにならない形になってくるわけですね。でなので定率法の場合っていうのは基本的にある一定時点までは期首簿価に償却率を乗じるっていうねことをしていくんですけど、まあ、これ今回問題で言うと3式1っていう方法これがまあ通常の定率法ですでやっていくんですけどあるところまで来たらこれ定額法に切り替えるんですね。あるところまで来たら定額法に切り替えます。定額法に切り替えてもう8年なら8年に着地するようにもう償却を最後していくということをしていくんですよ。で通常まあこの切り替わるところのタイミングの問題っていうのは過去の本試験では出てないんでだからまあ見たことほとんどないともない方が多いと思うんですね財表では。ですからこういう答練とかでしか出していってないんですけども、はい、でこれどこで切り替えますかと、ね、これどこまでが普通の、ね、定率法でどこからがなんか定額法に切り替える定額法に切り替えるっていうのこの3式がこれです。改定償却減価かける改定償却率っていうでこの3式が問題の3式2っていうところ書いてますね、はい、これが、まあまあ、ちょっと長く書いてますけど調整前償却額が、最初に償却保証額に満たなくなる事業年度の期首未償却残高かける改定償却率、まあ、これがこの3式です。簡単に書けば、はい、でこれが、まあ、要は定額法に切り替えて、ね、均等でこう償却していきますよっていう段階に入っている時の減価償却費です。はい、じゃあこれどっから切り替わるかっていうタイミングがこれなんですよ。この黄色で書いたところこのタイミングで切り替える。つまり通常の減価償却費つまりこの3式1で計算した通常の減価償却費が償却保証額に満たなくなる場合です。満たなくなる年から切り替えます。でそのことが問題文ねこれ書いてるんですけども、有形固定資産のところの括弧2番ですねこう書いてますね、ただし書き以降です。調整前償却額が償却この調整前償却額っていうのがここで言うね、これがまあいわゆる通常の減費です。通常の減費がってことです。これ調整前償却額すなわち通常の減費が償却保証額括弧減価償却資産の取得減価にその減価償却資産の耐用年数に応じた償却率保証率を乗じて計算した額に満たない場合って書いてますね。長く書いてます。この長ったらしい文章を単純に3式で表せばこれです。通常の減費が償却保証額に満たなくなる場合、はい、この場合には次の3式2の計算3式2の計算で償却費を計算してね。つまりこれこのタイミングになったらつまりこれで言い換えれば定額法に切り替えてねって言ってるんです、はい。まあ、これがねこの まあ、問題文の意味するところでですね、これまあ、見ていくと登記の段階でこっちがね少なくなるんですね。こっちが少なくなる。これまあ回答への道にこれ図がね、表がバーって載って1年目から5年目まで載ってるんですが、5年目までは調整前償却額の方が大きいんですよね。でこのタイミングで、まあ、こっちはちっちゃくなるというねケースなんです。で、まあ、この問題って厳密にはまあこれ検証しないといけないというか、5年目までこの代償関係前期にこれがもうすでにちっちゃくなってたかもしれないですよね。ですからそういうところを本当はこれ検証しないといけないんですけど、1年目から5年目までの通常の減価償却費を計算し直して やっていくと相当時間かかるんで、まあ、この問題だったらばもうこの6年目今回の年にこの通常の減費がちっちゃくなるんだよねっていうふうにもう見なしてもう計算するしかないかなと思います。正直言ってこれを1から1年目2年目3年目4年目5年目のね、通常の減費と償却保証額を比較してね、どっちが大きいのかなってことを一個一個検証していったら相当時間ロスしちゃうんで、それやるぐらいだったら飛ばした方がいいです多分。はい、なんでこれはもうね当期からこうなるんだよねっていうふうにもう見なして計算した方がまあいいかなっていう、時間的にね。はい、ですからまあそれで計算しちゃってで全部解いて時間が余ったらもう一回戻ってきて、まあ、検証するだったらいいと思うんですけどね。これぜひですね、補助問題まだやってない方は補助問題の有形固定資産も見てほしいんですけど、補助問題の有形固定資産のこの同じね償却保証額の問題載ってるんですけど、あの問題は補助問題の方は丁寧にこの年からこっちが下回りますよって書いてるんですよ。なんで当期から定額法に切り替えればいいのねと、算式こっちでやればいいのねってことがもう分かるようにちゃんと書いてくれてるんですね。こっちはねちょっと意地悪な問題でそこまでは書いてないんですよね。ですから本来的にはそういうところもちゃんと検証しないと、まあ、いけないっちゃいけないんですけども、まあ、さすがにそこまで検証する時間結構ロスしちゃうと思うんで、まあ、よほどねスムーズにここまで来てて時間的に余裕があればいいと思うんですけど、まあ、なければねエイヤーでやっちゃうか、ね、エイヤーでこっちのね算式でもやっちゃうか、もしくはまあ一旦飛ばして戻ってくるっていう方法でここは良かったのかなっていう気はしますね。はい、ということで、まあ、これがね改定償却率なんかを使った問題ということで、まあ、これが別に本試験の出目が高いとかっていう趣旨ではないです、はい。まあ、一応こういうのも見ときましょうねということで一応出してます。はい、余力なかったらだから相当ちょっと他のところでねいっぱいいっぱいだった方はここのところはもう飛ばしてね、飛ばしてというかこのところをまあえて覚える必要はなくて、一旦飛ばしで結構です。でもしできそうかなって方はですね、このところも一応保険論点として、まあ、万が一出た場合の保険論点としてやってもらってもいいのかなっていうそういう位置づけで見ていただければいいです。はい、はい、ではですね、そうですね、まあ有形固定資産はそれぐらいですよね。他のところはまあいいですね。でソフトウェアがあって特許権借入金、まあこの辺もいいですね。借入金もね、まあ、表示科目のことはもう大丈夫だと思いますので、はい、あとは退職給付がまあちょっと難しい。これはまあ確かにちょっと飛ばしてもいいかなと思うんですけど、勤務費用がまあ分からないっていう問題って上級期にやりましたよね。でトレーニング、まあ、上級直前から来られてる方だったらばおそらく可燃度に絶対やってるはずなんですよ、まあ、少なくともタックにいらっしゃったんだったらばやってるはずなんですけど、まあ、勤務費用が分かんない時の問題、まあ、推定しなければいけない問題があって、これ解き方2つありますよって話したのを上級いた方覚えてますかね。一つは、まあ、勤務費用が分かんないんだから勤務費用を推定しようっていうパターンですね。で回答への道は勤務費用を推定しています。ただしそれよりも早い方法もあって、それが、まあ、今回もそうなんですけど、私は今回勤務費用は推定してません。せずにどう解いてるかっていうと、まあ、これ今回も私が解いたのコピー、まあ、そんな綺麗なもんじゃありませんけど見れると思いますんで見てほしいんですけど、退職給付のところの横に軽くメモ書きがあります。で私がやったことっていうのは、今回退職給付の資料表の丸2番年金資産の各自推定、登記末のね各自推定、これ実績値なんですけどね、ここを推定してます。ここを求めてます。年金資産の各自推定が分かれば、あとは上から足し算引き算すれば丸6番の退職給付引当金の 期末残高ってすぐに分かります。ですから私はその方が早いかなと思います。ただ一応この回答の道が勤務費用推定っていう形にアプローチになってるんで、まあその方法でも一応解説の方はしていくんですけど、まあ今回ですね、もし勤務費用を推定するんだったらば、まあ勤務費用をもちろん推定しなければいけませんので、このまあこれね、あの回答の道3式載ってますけど、3式載ってる3式だけだと分かりづらい方もいると思うんですね。ですからこの、まあ、私はこれ T 勘定みたいなものを書いた方がいいと思います、もしやるならば、はい。まあ、これも好き好きですけどね、はい。で、これ回答の道の多分16ページかな、16ページ、ちょっとねこれページ数、これ私が持ってるのってこれ原本じゃない、ちゃんとね製本されたものじゃなくてですね、これ事前収録なんで、まだあの完成版が出来上がってない段階で今収録してましてですね、ちょっとページ数が違ったら怖いんで、あの一応まあどういうページかっていうところ言っとくんですけど、退職給付回答への道の12番、退職給付引き当て金に関する事項という回答への道がありますんで、そこのところの流れでこの勤務費用を推定してるね、丸5番ですかね、丸5番のところに勤務費用の推定の3式載っています。その3式を T 勘定にしたのがこれです。でこれって退職給付債務の動きから推定するわけですよね。期首の退職給付債務が28万、今回28万7000で分かってますよね。で、期首の退職給付債務の増加要因と減少要因をこう、ね、見ていくわけです。増加要因としては利息費用がありますね。あとは増加要因として勤務費用があります。勤務費用今回分かりませんから、ここのところが、まあ推定です。ただし減少要因として年金資産、年金支給とか、あとは一時金支給がありますので、これが減少要因になってきますね。あとはこれです、期末のここは何ですか、これは見積り値ですよね。期末の退職給付債務の見積り値をここに書くんですけど、今回はこの見積り値がいくらかっていうところなんですけど、これがまあ少し難しいというか、上級行った方はですね、上級のトレーニングを思い出してほしいんですけど、上級期のトレーニングの時っていうのは、この退職給付債務の見積り値っていうのは問題の退職給付債務、今回でいうと29万6540、これをここに書いたんですね。なんでかって言ったら、あの時の問題っていうのは退職給付債務から差異は生じていなかったからです。実績と見積もり値にズレがなかったからです。ただ今回はズレがあるんですよ。ズレがあるってことは、ここに書くのは見積もり値です。この問題の表に書いてるのは29万6540っていうのは、これは実績値です。ですからこの実績値をこのまま書いちゃったらダメなんですよ。ですからここは見積り値に変換しないといけませんから、ここの数字っていうのはちょっと変わりますよね、はい。つまり、実績値が29万6540となってるわけですから、そこから240引きますよね。今回は退職給付債務から数理債が借方債ですから、これ損失ですよね。借方債が240発生してますよってことは、はい、これはまあ実績の方が、こちらの方が大きいわけですね。退職給付債務がで見積もり値の方がちっちゃかったってことがここから読み取れるわけですよ。ですから29万6540から240引いた金額が見積もり値だったわけですね。この金額がいくらかというと、引き算すればいいだけなんで29万6300、はい。数理計算上の際を総額法で求めるときっていうのは、この見積もりと実績の差から240損失の際ってものを皆さんがいつもは自分で出してるわけです。ただ今回はそうじゃなくて、ここの差はもう分かってるわけですね。分かってて、ここも分かってるわけです。だからここ分かってる、分かってる、ここ分からないんで、逆算的にここ推定できるわけですね。ここ分かれば、ここ分かれば、あとはもうここ、ここ逆算で求まりますんで、勤務費用は、分かると。16690。ということが、まあ、分かるわけですね。これは勤務費用ということですね。こういう形で推定する。まずこれで勤務費用が分かりましたと。で、これだけじゃ終わりませんね。あとは数理計算上の際を、まあ、見ていかなくちゃいけません。数理計算上の際の当期費用処理額っていうものが分からなければいけないんですね。で、これに関しても、回答への道ですね。回答への道。おそらく15ページになると思いますが、こちらですね、まあ、12番の、ちょっとページ数がもし万が一間違ってたらですね、これ、回答への道のですね、12番。こちら見てください。12番の丸2番、括弧2の丸2番というところに書いてます、はい。数理計算上の際の費用処理額というところですね、はい。まあ、トレーニングの時の問題もそうでしたけれども、この数理計算上の際ですね、こちらについて、 まあ、何年で、ね、費用処理するんですかとかですね、あとは表にあります未認識数理差異の3万5000というものが、どういう内訳の差異なのかということが載ってないわけですね。載ってなければ推定するしかありませんから、推定して当期の費用処理額を出しましょうという、そういう話でしたよね。はい、ですから数理計算上の差異、ね、出しましょう。まず機種時点で未認識差異、今回これ借り方差異ですから損失の差異です。損失の差異が前期から3万5000繰り越されてきてます。はい、繰り越されています。でその繰り越されてきた差異が3万5000あって、ただ期末になると、期末になると今回着地点として当期末の数理差異って2万8000に下がってますよね。減ってます。3万5000あった差異が2万8000に下がってるんです。なんで下がってるんですかっていうところを分析すればいいんです。当然当期に費用処理したから下がってる面もあるし、あとは当期に新たに発生した際もあるんでね、そこのところをちゃんと考慮していくわけですね。そうするとまず機種時点で3万5000の損失の際がありました。でこれに加えて当期に新たに発生した損失の際っていうものもありますんで、当期に新たに発生した損失の際っていうのが240あるんですね。ですから、まあ、これ一応借り方みたいなところも借り方に書いてます。これに今加算している形で240追加していきます。はい、追加して、そして着地点としてはね、着地点としては損失の差異が2万8000に下がってるんですよ。最終的には当期末に2万8000に未認識差異は減ってるんですよ。減ってるってことは何か減ってるはずなんですよ。なんで減ったんですか。なんで減ったのかっていうところを分析していくというわけです。はい、そうするとこの減った要因が2つあるんですね。今回は2つあって、1つが、はい、当期に新たに発生した利得の差異ですね。利得の差異が今回1200あります。はい、1200の利得の差異がありますんで、こちらが、はい、まあ、減らす要因、ね、機種の差異を、まあ、減らす、利得ですからね、減らす要因にもなります。ただそれだけではですね、2万8000にならないんですよ。じゃあさらにそれ以外に減っているものがある、これですね。これが当期に費用処理したところです。差異っていうのは費用処理すれば当然未認識差異はちっちゃくなってきますから、このね、当期に費用処理した金額がここってことですね。これが、はい、6040、これが当期に費用処理した金額、これは推定される金額です。はい、数理差異は発生年度の翌期から費用処理してますからね、翌期から費用処理する。ただまあ前期以前の差異については当然当期に費用処理するわけですから、240とか1200っていうのは当期に新たに発生した際ですからね、これはね。はい、まあ、そこのところはちゃんと読み取っていかなくちゃいけませんから、あくまでも費用処理した金額は6040 だろうというふうにここは推定していくと。まあ、パターンとしてはこれはトレーニング問題と全く同じなんで、この辺はねトレーニング問題をまあ見ていただければですね、類似問題として見れますんで、確認ねもししていただければいいかな、できる方はねしていただければいいかなと思います。はい、でこれが一応テキストの解き方です。まあ、勤務費用も分かった、数理差異の当期費用処理額も分かれば、あとはもう分かりますよね。過去勤務費用の、ね、費用処理の金額とかも分かるわけですし、利息費用とか、ね、長期期待運用収益率も分かっているわけですから、あとは普通に退職給付の問題を解けばいいだけです。はい、ただまあこういうふうにしていくと、この求める過程が時間食います。ですから私が解いている、まあ、この問題での推奨としては、まあ、そういうふうに解くのもまあありなんですけど、年金資産の推定すればいいんじゃないですかと、こういうふうに書いてますよね。13万9000っていうのが機種の年金資産です。で機種の年金資産をこう増減を分析するわけですよ。こういうふうな、まあ、図を書いてもいいんですけど、機種の年金資産から増加する要因っていうものって各金の拠出とかで上がっね、各金の拠出で例えば2万3000今回ありますんで、機種の年金資産を増額する要因ですよね。あとは期待運用収益率がありますんで、それで8340 13万9000×6% で8340加算されます。そして減少要因としては年金がありますんで、マイナスの11000、はい、があります。そうするとこれが15万9340と出ます。15万9340ですね。でこの金額って何ですか。この金額は年金資産の期末における見積もり値ね、見積もり値です。見積もり値ってことは、これは、表の各自推定の金額ではありませんから、この金額に何かしないといけませんね。この金額に、 はい、実績値っていうのは今回推定できます。各自推定の金額は推定できます。今回はこの金額に1200を足すんですね。ですよね。こっちと同じ発想ですよ。見積もり値が分かっている。で、今出したのは実績値なんです。各自推定ですから、年金資産の期末の各自推定ですから。ですからそれにこの1200、これは当期に発生している、まあ、歳なわけですね。今回は利得の歳が発生しているわけですから、実績値の方が大きかったということが分かりますので、これに1200を加算します。そうすると、16540ということが分かりますので、この金額ね、はい、16540と、この金額が、表の、まあ、図表ね、表の、表中の各自推定ね、丸2の表中の丸2の各自推定の金額ということになりますから、そうすると296540から16540引けば、三つ見立て対象給付債務が136000って出ますんで、で、丸4番の未認識推理債はもう28000って分かってる。で、未認識過去勤務費用っていうのが各自推定ですけれども、これは分かりますね。これはまあ28000です。ですから各自推定も136000って分かる。136000っていうのが BS の対引きの金額です。 BS の対引きの金額が分かれば、あとは期首の対引きも分かってるんで、あとは当期の繰り入れ分かりますよね。もうね、期首の対引き分かってる、期末の対引き分かってる、で当期の、まあ、繰り入れ分っても分かりますよね。はい、差額で計算すればいいわけです。ですから、まあそこのところね、まあ、こういう形でアプローチした方が分かりやすいかなと。で、あともう一個言っておきますけど、これも特に直前期から来られた方でですね、この表のところに三角マークがついてます。三角287000とか書いてますけれども、この三角マークね、例えば未認識過去勤務費用のところ、未認識推理債のところには三角マークがないですよね。35000って書いてますけど、で、三角マークがあるから、なんか損失の債とかね、利得の債とかっていう、そういう三角の意味じゃないですからね。これ三角マークって別になくたっていいんですよ。変な話、ないときもあるんです、これ本試験あるときもあるんですよ。だこの辺ってのは、まあ問題の作り手によります。三角があるないっていうのは、三角があるないが大事なんじゃなくて、要はそのなんですかね、退職給付債務と年金資産っていうのは当然反対の意味を持つ数字ですよね。つまり、退職給付債務だったらば負債なわけだし、年金資産だったらば資産っていう反対の意味を持つ、まあね、ものなわけですから、だから金額もその反対のまあ、意味ですよってことで三角を一方につけてるだけであって、あの三角があるから損失とか利得の際っていう意味ではないんでね、そこのところはまあ勘違いもししてしまってる方はしないでねいただければと思いますね。はい、ということで退職給付につきましてはまあ以上ということで、まあそれ以外は逆にね、まあそんなにもう難しいもんではなかったかなというふうに思います。はい、ではですね、最後にですね、まあ丸×三角、まあ丸は言いませんけど三角の箇所を言っていきますけど、ただですね、今回三角の場所もね、本当はあんまない気がするんですよね。正直ですね、 BS は、まあ、本音で言うとですね、三角はなかなかないかなという気はします。ケアレスミスでの失点というものはですね、もちろんあるにしても、まあ、積極的に三角をつけるっていうところはそこまではないかなっていう気はしますよね。どうですかね、三角機械装、まあ機械、そうか、機械装置、まあ機械装置はまあ配点がないですからね、今回ですから、まあまあ、BS のところはできればね、まあ、まんべんなく取ってほしかったかなという気はしております。で、PL も、まあ、強いて言うと、特損の貸引繰り入れとかが、まあ、ゴルフが絡むかなとか、あとは労務費の退職給付費用は三角でいいと思いますね。まあ、あとはですね、経費の減価償却費ですね。まあ、ただそれ以外はできてもいいかなって気はしますね。中期なんかも今回完全回答で2点なんですけど、ただこの中期もそんな移すレベルなんで、まあ、中期に関しても全部できないとまあいけないかなという気はします。いろはにほへとのへですけれども、発生年度の翌期、まあ、問題文をまま そのまま引用するなら翌期、翌年度でもまあ通じますけどね、まあ、翌期と、まあ、問題文使うなら翌期ということで、翌年度でも別にまあ意味があってれば、別に中期はあの書き方に決まりはないんで、意味があってればまあまあいいでしょうというところですね。はい、というところで、このまあ計算に関しましては、まあ、欲を言えば8割ぐらい取れてると嬉しいかなというところではありますし、まあ、今回ちょっといかなかった方も復習だったらね、それぐらい今回の配点であれば、まあ、行ってもいけるようにちょっと頑張って復習解き直しの方ですね、してみていただければいいかなと思います。まあ、一方理論はねちょっとまあマイナーの論点圧縮とかありましたけど、そこのところはまあそこまで、復習としてね重めにしなくてもいいですけれども、それ以外はまんべんなく見直しの方ですねしていただければと思います。はい、ではですね今回の解説講義は以上としたいと思います。お疲れ様でした。